小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。
小鳩の愛、ここからはゲストの登場です。バイオリニストの和波隆義さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしく。
今日はあの世田谷区にある和波さんのご自宅、ここはあのレッスン室になるんでしょうかね。
まあそうですね、僕はここでレッスンもするし、もちろんこうやってお客様をお迎えするのもこの部屋で、大体これと対象の部屋がもう一つあって、そこは妻の音楽室兼事務場所ってことになってて、そっちの方がごった返してますけど。
あ、そうですか。まあ、お二人でね音楽活動されてるわけですけれども、
僕は展示のものが多いんで2階にもう一つ書斎を作っておりますね、うん、もう展示は本当にかさばっちゃうのでね。
あ、確かにね、
それでもちょっと置いとくとゴミ屋敷になるので本当に、うん、あの片付けるのでいつも戦々恐々ですが、
うん、あの展示の書物なんかはやっぱり相当あれでしょうね、うまく整理していかないとすぐに溜まっちゃうでしょ。
大変ですよ。だからなるべくもうできるものはデジタルにして、あの、うん、例えば展示毎日をデジタル版で注文するとかね、そういう形にしてなるべくかさばらないように努力して。でもここあのずっとガラスの戸棚が並んでいるでしょ。
ははは。
あの中にはその母が、子供の頃から、私が子供の頃からずっと転訳してくれた楽譜が一部ですけれども、まだちゃんとそこに入ってるんですね。量の多さがね、ちょっと驚異的なんですよね。あの左側の本棚全部ですからね。
あれ全部そうですか。あ、
うん、で今それをなんか思い返すと、って思っちゃいますよね。こんなに書いてくれたんだ
って、やっぱお母さんのそのエネルギー努力すごいですね、今から思えば。
それからまあそのレッスンの付き添い、それから学校の送り迎えも、まあうちはまあ割合に僕の祖父が軍人だったりしてね、まあ当時で言われる割と裕福な家庭であったとは思いますけれども、お手伝いさんがいたから時々その人が学校の送り迎えをしてくれたけど、でもやっぱり母が付き添ってくれることが多かったですね。それからまあ弟もいたし、そんな中でよくねいろんなことをやってくれたもんだなと、ちょっとそれはびっくりしてるんですよ。
そうですね、やっぱりそれはね、お母様に感謝、感謝ですよね本当に。
もっと振り返客観的に見ると、その裏返しとしてかなり過保護に育てられていたような印象はあります。
あ、そうですか。
だから例えば一人で学校の通学とかは絶対させなかったですよね。
あ、そうですか。
他の人にはもっと独立させた方がいいってことを言われてたけど、いやうちの息子はバイオリンをやってるんだから、学校の送り迎えぐらいはそういうところで余計な疲れを持たないようにちゃんとサポートしたいっていうふうに言ってくれて、まあその外圧から守ってくれてたようなことがあります。
あ、そうですか。
で僕も一人で歩く必要なんかないってかなり若い頃頑強に言ってましたね。その僕の人生観が変わったのは外国に行くようになったからですがね。
まあバイオリンとの出会いっていうことでいうと、和波さんどういうきっかけになるんでしょう。
まあ僕はもう自分では覚えてないんですよね。まあ、僕は生まれた時からというかもう生まれた時には目が見えなかった。
あ、そうですか。
で、まあ、半年ぐらいの時にそういう診断が出て、もうこれは病気終わってしまった後だから治しようがないっていうことで、まあ、網膜色素変性とかいろんなものが重なったらしいけど、もう多分お腹の中で病気にかかっちゃったみたいなね。
あ、そうなんですか。
そういう感じのようなでしたね。だから治せないって言われて、でまあ 親はもちろん落胆するわけですけど、でもそこで前向きに、まあ、考えて育ててくれた、
うん、
でその中でとてもその音に対して敏感であるっていうことに気がついたんですね。
あ、そうか、う
ん、それで、母が歌、まあ、口ずさんでたりするととても反応して、うん、から自分でも真似をして歌い出すような感じが、うん、もう1年半ぐらいの頃からそういうのがあって、それでその音楽の専門の先生に連れてったんですね、何か教育をする方がいいのかなっていうことでご相談に行った、
はい、
まあ、そういう積極的な考え方が良かったんだと思うんですけど、4歳の時に音の出るおもちゃとして父がバイオリンを買ってきたんですよね。でそれは才能教育、鈴木メソッドって今言われて
ます。あははは、
まあ、ピアノなんかがまだ普及し始める前に本当に子供用のちっちゃなバイオリンをどんどん作り始めて、当時百貨店でも売っていたわけです、でそういうのを買ってきたけど、うん、使い方わかんないからそのまんまにしてたら、うん、その最初にご相談した広田龍太郎先生っていう方が家に遊びに来られた時に、うん、あ、これがあるんだったらそろそろ楽器始めてみたらって言われて、うん、まあ、それがバイオリンとの出会いになったんですけど、で同時に点字楽譜もやりなさいと言われて、うんうんうん、それで点字の勉強も4歳で始めたんですね。まあ、それが僕が本当に音楽家になれた一番大きな要素になったと思います。
なるほど、
まあ、バイオリンは近くの才能教育の先生見つけたんだけど、
うん、
これは5歳の時に父が大阪に転勤になって、で大阪行った時の先生が、まあ、辻吉之助先生とおっしゃいますが、かなり、うん、まあ、頑固一徹のような先生でね、
うん、
教えてもいいけどわしが教えるんやったら、うん、専門家にするっていう、
おー、ちょっと中途半端じゃなくて、
そうそうそう、
ね、
だから学校に上がるまでは毎日レッスン、
うんうんうん、
宝塚まで尼崎から通ったんですね。
あ、そうですか。
で1時間、うん、だけど、うん、まあ、他の同年代の子供だったらもう15分で集中力失うのに、この子は1時間ちゃんとついてくるって。
おーおーお
ー。で、うん、母はうち帰ってから今日習ってきたことを復習しようって言って、またそこで1時間2時間やるわけですよね。
うわ、そんなに、
うんうん、でそういう、まあ、いわゆる幼稚園に行かないでそういう時代を過ごしていた。だから学校に、小学校に、まあ、大阪の私立盲学校に行きましたけど、もうその頃には、まあ、バイオリンの音ぐらいは出せたんですね、
うんうんうん、
でもう学校もね半分ぐらいしか行かないんですよ当時ですから。
あーはーは
ー。もうバイオリン中心でいいってことで学校の方も了解してく
れた。あ、そうですか、う
ん
う
ん、で、まあ、勉強割合に要領よくやってて、
うん、
なんとかついてったんですね。
うん、
で3年生の終わり頃横浜に戻ってきて、
うん、
先生が東京に教えに来てくれて、大阪から。
大阪から、
月に1週間ぐらいね。
へ
え。だから大阪の生徒たちはみんなその間休みにして、
うんうんうん、
それが3年続いた。
はあ。
信じられないですよね。
あ、そうですか。
信じられないなんて一言で言っちゃっちゃいけないんだけど、
うんうんうん、
それほど僕に目をかけてくれたんだけど、
うん、
でも最終的にはその先生を裏切ることになってしまったんですよ。で、
うん、
6年生の時に、
はい、
もうそろそろいいだろうって、まあ、その前にもう今でいうヘレン・ケラーコンクールでは特賞というのを僕いただいてて、はい、もうダントツだっていうことでね、よかったんだけど、いわゆる一般の学生コンクールに受けたら予選落ちだったんですよ。それで何かが違うんじゃないかって両親が気がついて、で東京のまあ音楽の専門家に相談した、そしたらやっぱりその演奏法であったり解釈であったり全て古い、今の時代に合わない。
へえ、あ、そんな違うんです
ね。このまま続けていても難しいねって、
うんうん、はは
ところがその時に一人の高名な東京のバイオリンの先生が拾ってくれたんです、
うんうん、
教えてもいいよって言ってくれて、
うん、
それからがまた大変でね。それまでは本当にもう手取り足取りのレッスンだったのが、1週間に1回1時間見てくれるだけなんですよ、
うん、
それでもうその時には全部楽譜読んで弾けてないと見てくれないんですね、その先生は。
あら、まあ、
うん、まだできてなければ、ああダメですね、じゃあもう1週間やってらっしゃいって、何をやっていいか分かんないぐらい突き放されるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうですか、うんうん、
でそれが逆にその手取り足取りの細かいレッスンからそういう突き放されるレッスンに変わったことで、また僕が成長できたんです、
ね、うん、あ、そっか、
だから本当にもう中学1年生2年生でも夜中の11時ぐらいまで弾いてたっていうね、思い出がありますが、それでコンクール出たらもうたちまち本選で 上位に入賞しちゃったんですよ。
そういうもんなんですね。
いやそれも僕もちょっと驚きますけど、ね、で2年目で全国第一位っていうことになって、うんうんうんうん、まあいわゆる一般でも通用するマリニストになれた。だからまあ自分もねもちろん好きだったし、うん、よく練習もしたんでしょう、だけどやっぱりその母のサポートっていうのがそこにあって、それでできたんだと思いますよね。でその母は単に僕をサポートするだけではなくて、僕が結婚してもうあんまりサポートしなくてよくなったら、うん、今度は視覚障害者の外出介助、
うん、
アカンパニーグループというのを立ち上げて25年間やったんですね、
はあ、
ボランティアの方々30人ぐらい仲間を募って、
うん、
地方から上京してくる視覚障害者の方々を、うん、駅とか空港バスターミナルなんかでお迎えして目的地まで誘導するっていうのをずっとやってて、
で
2011年に終了したんですけども、でその時母はもう92歳でした。で95で、2014年の2月にね亡くなって、間もなく3回目の命日が来るんで、僕は最近しょっちゅう考えますけどね、この季節になると、
うんうん、
まあ、そういう巡り合わせがね、
うん、
いろんな点で、まあ、僕にラッキーだったのかなって、
うん、
思います
ね。まあ、確かにね、あのお母様のそういう努力もあったでしょうけど、ご本人がそういう環境の中で本当によくね、やっぱ好きだったってこともあるんでしょうね。
だから母の口癖は、まあ、とにかく喜ぶことをね、
うん、
やってやりたいと思って自分は協力してきたけど、
うん、
こんなに音楽の分かる人になるとは思わなかったよってよく言ってましたね。
あ、そうですか。
うん、
そろそろお時間となってしまいました。今週のゲストはバイオリニスト和波孝允さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。